ようこそヨダの体チャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんばんは。今日は2月12日日曜日に配信を収録しております。さて、私事ではあるんですが、昨日今日とですね、セミナーを受けてきまして、実は僕ですね、セミナーに受けることって意外と趣味だったりするんですよね。知識を深めるというか、そんな感じで、自分の知識、もともとあった知識に、やっぱりそのセミナーに行ったりすると、他の人の観点であったりとか、もちろんその方が取ってきた最新の情報とか、そういったこともあるわけなので、そういうのをですね、すり合わせをして、そして自分の、活動につなげていくということがすごく好きなんですね。勉強することがすごい、楽しいです。はい。で、今回ですね、今、実は僕が最もですね、今、興味のある分野ということで、脳の話を聞いてきました。結構ね、やっぱり脳の部分はですね、難しいんですね。もういろいろとやっぱり、ややこしいところがあったりするので、自分の頭の中ではまだまだ消化できないところもあったりするんですけども、でもやっぱりですね、ちょっとずつ自分の中で、こう、お客様に説明しやすいように、アウトプットしながらやっていきたいなと思っていて、今日もその一環として聞いていただけたらなと思いますし、その脳ってですね、やっぱり生きる上でももちろん必要ですが、その自分の活動レベルとして、とか不調、健康レベルとしてやっぱり脳の機能をちゃんと大切に、保っていかないと、そもそも人間らしい活動ができなくなってくるし、なんだったらやっぱりこう精神的な病にもつながってくるわけなんですよね。だからこそやっぱり脳の機能をちゃんと落とさずに、いけるということはすごく大切だと思います。そんな中でですね、今日のお話はなんかその、脳の機能を上げたいなっていう方にはおすすめのお話なので、よかったら最後まで聞いていってください。はい、ということでいきますが、まず脳というのはですね、大きく分けると2つに分かれます。第1の脳っていうのがあって、脳幹視床大脳辺縁系って言って、これは多分聞いたことがある方多いんじゃないかなと思います。そして第2の脳ということで大脳皮質というものがあるんですね。第1の脳の脳幹とか視床大脳辺縁系っていうのは、特に脳幹部っていうのはその生命維持とか危険回避とか、排泄行為とか、そういったことに対して、働いているところなんですね。生命維持って言ったらもうそのまんまじゃないですか。そこがもう機能を失ってしまったら人間死ぬわけなので、やっぱりそういった重要な、活動をしております。そして、そのですね、大脳辺縁系のところは感情とか情動というものに、働いているものなんですけども、実はですね、この第2の脳と呼ばれる大脳皮質、この部分の機能が低下していくことによって、この大脳辺縁系のその情動感情というのが溢れ出してしまうということがあったりするわけなんですね。どういうことかというと、大脳皮質というのは、例えばその知的活動、喋るとか考えるとか、自分のその理性を保つとか、そういったこともできるし、あと髄運動ですよね、意識してコントロールして、自分の体を動かすであったりとか、感覚を統合させる、例えば何か物を持った時にこの重さ、例えば、そうですね、なんかペットボトルを持ったとしましょう。ペットボトルを持った時にこの重さはこのぐらいの力量で、普通にコントロールして持てるなっていうことを分かるんですよね。これ例えばちっちゃい子供だったら最初その重さが全然わからないし、その大脳辺皮質の機能が、発達していないので、重さに対応できないっていうこともあったりするわけですよね。だからもう何回も何回も繰り返しながらその感覚を覚えていって、感覚を統合するということをするんですけども、そういったことはもう大人はできるわけじゃないですか。こういったことは、大脳皮質の方で行われています。あとはですね、感情的なやっぱりコントロールができるということですね。ここ結構重要なポイントだと思います。その大脳皮質というのは人間が人間らしい、生き物になれるというところなんですね。でも大脳皮質というのはいろんなことによって今現代人はかなり機能低下を起こしていることが多いです。 機能低下を起こすことによってどうなるかというと、先ほど言った大脳辺縁系ですね、第一の脳と呼ばれる感情とか情動をそのまんまそっくり出してしまうところ、つまり、自分がそのいろんなフィルターにかけて、ちゃんと理性を保っているんだけども、その理性が働けない状態になっちゃうんですよ。つまり、原始的な反応というふうにも言われます。原始的な反応ですね。これはどういうことになるかというと、自分をコントロールできないので、現代で言うと犯罪につながってしまうことが多いです。例えば人を殺めてしまうであったりとか、何かをその罪を犯してしまうことですね、そういうことにつながってしまうということなんですね。なのでこの大脳皮質というのが、例えばダメージを受けてしまった時に精神的なその原始的な行動なので、それがもうその人の真に思っていることですよ。それを出してしまうんですね。それがですね、今だったらもうそれは犯罪につながってしまいますよということなんですね。例えばですけど、お酒って、その大脳皮質の抑制機能があるんですね。抑制をしてしまうんですよ。なので例えばお酒の飲んでベロンベロンに酔っ払った人って、例えば泣いちゃう人がいたりとか、本能のままにこう喧嘩をしてくるとか、なんかすごく飲みすぎると、あの人ちょっとなんかもう飲み癖悪いよねみたいな、酔わせたらやばいぞっていう人いるじゃないですか。そういう人も僕の周りにもいるんですけど、そういう人たちっているので、そこがですね、飲みすぎた人はその大脳皮質の、抑制がかかってしまうんですね。働けなくなっちゃうんですよ。するとそこの大脳辺縁系のその機能として、自分が思っていることが、まあ、自分の行動としてやりたいことが出ちゃうんですね。だから例えばその飲みすぎてすっごい喧嘩売られた相手っていうのは、もしかしたら本心ではそういうふうに思ってるかもしれないぞということなんですよ。はい、なんですよね。だから次の日にごめんって平謝りしてきても、お前本当そう思ってんだなみたいな、実はそこで本当に思ってんだな、そういうこと思ってんだなみたいなね、いうことになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、そういうことですよ。結果的にそういう第一の脳というのは第二の脳にちゃんと抑制機能を、されて、まあ、ちゃんといい状態で活動できているわけなんですね。だからいかにこの大脳皮質を、正常に保つか、機能を安定させるかっていうことがすごい大切なわけなんです。はい。じゃあその大脳皮質の機能を低下させるものって何なのかというと、前回ですねお話ししたような形 ではあるんですけども、まず睡眠、この睡眠の質が悪くなっている、睡眠時間がまあ少ない、あとは睡眠の質が悪い、そんな時にどんどん大脳のその大脳皮質の機能が低下してしまうんですね。そうすることによって、感情のコントロールができなくなってきたりとか、言葉であったり、動作であったり考え思考というのがうまくまとまらなくなってくるわけなので、結果的にその精神的な病につながってしまったり、行動的な何かエラーが出てしまうということで、姿勢のエラーもその一つになったりするわけです。はい。で、睡眠の質っていうふうに言うと、ちょっとそれもあるんですけども、あとですね、免疫機能ですね。実はですね、人間の体内で、結構いろんなその炎症が起こっていることがあるんですね。慢性炎症って言われたりもするんですけども、例えばですね、細胞が皆さん自分の体の中にたくさんあるわけですよ。37兆個の細胞があるというふうに言われていますが、それがですね、例えば風邪、例えばコロナにかかったとします。その時は細胞がコロナウイルスに感染しているわけですよね。だからそれに対して白血球がその細胞を攻撃して、むしゃむしゃとその悪い細胞を食べてしまったりするんですけども、その時にエラーを起こして元気な細胞まで食べてしまうんですよ。そういうことを脳でもやってしまうことがあるんですね。それは、ミクログリアっていう、そのマクロファージっていうその細胞を食べるやつが、元気な細胞まで食べてしまうということがあったりするわけなんですけども、その慢性炎症を引き起こしてしまう、栄養状態が悪いとか、あとは、ストレスが多いとか、そういったことでも、結果的に脳機能が低下してしまうということなんです。 だからね、やっぱり栄養とか食事、まあ、食事と栄養ですね、一緒なんですけども、まあ、そこと、あとは生活習慣であったりとか、まあ、ストレス、人間関係であったりとか、あとは、まあ、運動習慣とか生活習慣ですよね。そこら辺の影響がもろに出てきてしまうということなんですね。それが結果的に脳機能の低下、脳機能の低下につながって、その第一の脳である大脳辺縁系のその機能が、まあ、抑制が外れてしまうということになるわけなんですね。だからこそそれを改善していくためにそのいろんなものを、ちゃんと整えていくことが必要だということなんです。はい、まあ、ここに関してはですね、食事の面でもそうなんですけども、今回ですね僕が受けたのはその運動系ですね、運動療法と言われるようなそのさまざまな、まあ、眼球運動であったりとか、耳の中に前庭というのがありますけども、前庭運動であったりとか、あとは、まあ、本当に感覚的な統合ですよね。そういったところに対するセミナーを受けてきたわけです。はい。まあ、まずはそういったところですね、ラジオではなかなか伝えられないのでちょっと難しいんですけども、まず一つ、その皆さんにお伝えしておきたいのは、睡眠の質を高めましょうというところですね。そしてあとは、食事を高脂肪食、高血糖食を食べ過ぎないであったり、腸内環境すごく大切です。グルテンで小麦ですね、小麦であったりとか、乳製品とか、あとはアルコール、カフェイン、そういったものを食べ過ぎないであったりとか、まあ、そういった腸内環境を整えることをやっていきましょうということが、まず一つの今日のね、お伝えしたいことです。ぜひぜひですね、今の食生活、そして生活習慣を見直して、睡眠の質を確保、そして、できるだけ健康にいいものを食べるということを意識してみてください。はい、というわけで内容は以上でございます。また何かいろいろとお話をしていきますので、ぜひお楽しみにしていてください。内容がいいなって思えたらいいねマークやフォローしていただけると励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。